广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
皆さんこんばんは。ニュースをお伝えします。まず主な項目です。習近平主席はインドネシアのジョコ大統領と電話会談しました。中国外交部はバイオセキュリティが人類共通の関心事で、アメリカは国際社会の懸念に応えるべきだとの考えを示しました。国家衛生健康委員会と国家中医薬管理局は15日、新型コロナウイルス感染症診療案施行第9版を発表しました。以上が主な項目です。はじめに。習近平国家主席は16日午後、インドネシアのジョコ大統領と電話会談を行いました。習主席は、双方は今後も新型コロナワクチン協力の推進などについて達成した共通認識をしっかり実行に移し、感染症対策での協力を引き続き強化しなければならない。またジャカルタ・バントン間の高速鉄道を予定通りに開通し、地域総合経済回廊、両国総園などの重要プロジェクトをしっかりと実施し、ハイクオリティな一帯一路を共同建設し、インドネシアの発展と両国の協力を力強く後押ししていきたい。中国はインドネシアの発展や両国の協力に資するプロジェクトに対して積極的な姿勢で臨む。また双方は世界市場の安定と円滑なサプライチェーンを維持し、グローバル発展イニシアチブの着実な実施を推進し、ASEANを中心とした開放かつ包括的な地域枠組みを守り、団結、協力、互恵、ウィンウィンを堅持しなければならない。中国はインドネシアが G20 議長国としての役割を発揮し、共同復興、力強い回復をテーマに焦点に当て、バリ島でのサミットを成功させることを支持すると述べました。一方、ジョコ大統領は、現在インドネシアと中国の2国間貿易と投資協力は急速に成長している。インドネシアは今後も中国とともに、ジャカルタ・バントン間の高速鉄道を予定通りに完成し、両国民に福祉をもたらすよう尽力したい。インドネシアはインドネシアの新首都建設に向け中国と三者協力を展開し、中国がインドネシアの地域総合経済回廊建設とグリーン工業団地の建設を引き続き支持することを希望する。習近平主席が提起したグローバル発展イニシアチブは、持続可能な開発のための2030アジェンダの実現に寄与するものであり、インドネシアはこれを全力で支持し、中国と緊密な意思疎通を保ち、イニシアチブの実行を推進し、世界の共同発展の促進に貢献していきたいと語りました。なお双方はウクライナ情勢について意見を交わし、各側は平和的な話し合いを堅持し、大規模な人道危機の発生を防ぎ、制裁による世界経済への悪影響を抑え、世界経済の回復プロセスの障害となることを避けるべきだとの認識で一致しました。アメリカが関わる世界各地の生物実験室について、ロシアは生物兵器禁止条約の締約国に審議を求めています。この動きを受け、外交部の趙立堅報道官は16日の定例記者会見で、バイオセキュリティは人類共通の利益に関わる問題だ。アメリカは生物兵器禁止条約を遵守する義務があり、国際社会の懸念に対し明確に説明する義務がある。国際社会は以前からアメリカの国内外での生物兵器研究について深刻な懸念を抱いていた。これはウクライナの生物実験室にとどまる問題ではなく、現在のウクライナ情勢によって生じた新しい問題でもないと述べました。報道によりますと、 ロシアのラブロフ外相は、アメリカは世界各地に数百の軍事生物実験室を設けている。ウクライナだけでも30カ所近くあり、多くの民間人の命を脅かす脅威となっている。ロシアは生物兵器禁止条約の締約国に、この件に関する審議を求めるとともに、アメリカに対して条約の査察メカニズム構築への妨害をやめるよう努めていくとコメントしています。張報道官はこれについて記者からの質問に、中国はロシア側が開示した文書について、生物兵器禁止条約と国連などの枠組みのもと、国際社会が共同で評価を行うことを歓迎し、同時にアメリカ側の説明にも公平かつ公正に耳を傾ける。国際社会はこれを機に、条約の査察メカニズム構築に向けた交渉プロセスを再開すべきだと答えました。また、アメリカによる対中制裁の脅威について、外交部の趙立堅報道官は16日の記者会見で、中国はアメリカ側によるいかなる形式の一方的な制裁にも反対する。アメリカ側が自分の思い通りにしようとするならば、中国は必ず強力に反抗すると反発しました。アメリカ政府はこのところ、中国がアメリカの警告を無視してウクライナ問題でロシアを支援すれば深刻な事態に直面すると繰り返し表明しています。これを受けて張報道官は、アメリカ側のこれらの言論は明らかないじめと脅迫であり、アメリカ政府の持つ冷戦時代のゼロサム思考や集団対抗思想を露呈している。これもアメリカ側のいわゆる強者の論理の産物である。ウクライナ問題において中国は常に客観的かつ公正な態度で問題の是非に基づき自主的な判断により中国の主張を表明してきた。中国は一貫して対話による交渉を呼びかけ、情勢の緩和を促し、この危機を解決するための提案を行ってきた。中国の努力を踏みにじり、中国の意図を歪曲し、中国を中傷する偽の情報を撒き散らすことは無責任かつ不道徳な行動だと指摘しました。こちらは北京放送中国国際放送局です。ただいま北京からニュースをお伝えしております。国家衛生健康委員会と国家注意薬管理局は15日、新型コロナウイルス感染症診療案施行第9版を発表しました。この診療案では、検査や管理、治療において多くの重要な更新が行われ、症例の発見と報告の手順を最適化し、PCR 検査の補完手段として抗原検査を追加し、症例の早期発見能力をさらに高めます。同時に症例を分類して関連の収容・治療を実施することについては、軽症の症例は病院への収容から集中隔離管理へ変更します。おしまいに、中国では各地の気温上昇に伴ってスキーシーズンが終わりに向かっています。その一方で、室内スキー場利用者が例年より増加傾向にあることが分かりました。北京郊外の大型室内スキー場では入場券を買い求める列が見られました。季節や天気の影響を受けずに一年中練習できることが室内スキー場の魅力です。スキー場経営者の話では、今年の旧正月以降、利用者の数は例年より 30% 増えて、ピーク時の来場者は1日2400人を超えたそうです。以上のニュース、劉飛がお伝えしました。